皆さんこんにちは。京都ひと町出会いもんの時間になりました。下村静子です。いかがお過ごしでしょうか。急に蒸し暑い毎日が続くようになりまして、ちょっとね体調つらいなっていう方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、今日の私のパートナーです
松尾太一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。松尾さんのところの家のあたりっていうのはやっぱりこの蒸し暑さというのどうなんですか。案外風通ったりするとこなんですか。
そうですね、まだ山の方に住んでますので、うん、マシだとは思うんですけど、もう今朝午前中庭の草むしりしてまして、もう暑くてもう3回もシャワーかかりましたね
いやーでもプルプルした汗が目に浮かびそうですね
この辺ちょっと赤いで
しょいや草むしりしてる中でのまだ汗やったらいいけど、はい、今日私もねちょっとここのスタジオ来る前に街中歩いてきたんですけど、はい、このなんていうんですか、コンクリートにこもる熱というか道のアスファルトにこもってる熱のムーッとするのはこれえらい大変ですね。
そうですよね。もう本当にもうタオルがもうびっしょりですもんね。
もうちょっと京都も土のとこあったらいいのになって今日は歩きながら思いました
ねえ。
うん、これなんか土の道復活プロジェクトとか誰かやってくれへんかなと思う今日この頃なんですが、今日もですね、テーマが7月に入りまして変わりまして、また新しいテーマでお届けしてまいります。お楽しみください。最初のコーナーはただいま参上。月のテーマに合わせましていろいろな方にゲストをお越しいただいてお話を伺っているんですが、松尾さん今月から京町屋ということで ね、
はい、そうですね、
もうこれは京町屋に関わるいろんな方々に来ていただいて話を聞こうということになるんですよね。はい、はい、そこで今日お越しいただきましたのは京都市文化市民局市民生活部地域づくり推進課まちづくりアドバイザー、えらい長いんですけれども朝倉慎一さんに来ていただきまして、一体朝倉さんがねどんなことをなさったのかお伺いしてみたいと思います。こんにちは。
こんにちは、朝倉と申します。
よろしくお願いいたします。今長いご紹介させていただいたんですけれども、はい、朝倉さんが今回来てくださったというのは、もちろん京町屋に関係するということで来ていただいたんですが、はい、どのような京町屋の関わりをなさったんでしょうか。
はい、今回お話しさせていただくということで寄せていただいたのは、はい、建築士会さんの方でですね、昨年度大工さんに関する、まあ、調査をされたんです、
はい、
でそのことについてお話ということで寄せていただきました。正式名称は、京町屋再生に携わる中小住宅供給者の活性化に関する事業と、
ちょっと長いですね。
名前です
ね。これはということは京都市がしたということになるんですか。ではなくて、
違います、ね、
建築士会さんがなさったということなんですよね。はい、建築士会さんがその、まあ言うたら平たく言うたらどうなるんです。中小の、はい、まあ工務店さんがどんなふうな今現状なのかっていうのを調査しようということを考えはったというふうに言うて間違いないでしょうか。
はい、そうです。
はい。わかりました。その中身というと、はい、例えばどういう調査になったんでしょうか。
は
い、
そうですね。
はい、
まず現在その京町屋というのは法律の上では既存不適格という状況なんですけども、その場合
それ自体がちょっと引き捨てならないですね。
はい、
法律上既存不適格ってそれちょっとどういうことなんて住んでる人にしたらね、
はい、
怒りたくなりますよね。
なる状況なんですよね。
はい、
そういう状況ですのでなかなかその建て替えについての融資ですね、
はい、
それからその関する担保であったり住宅の保険というあたりで結構問題がいろいろあるんですよね、
はい、
でそのあたりこれから安心して暮らせる住宅を作っていこうというお話の現在でどういうふうにしていきましょうかというのが一番大きなテーマとしてあるんですけれども、うん、
はい、
その中でじゃあ現在その町屋の保全を進めていくにあたっていろいろお住まいの方のお話とかをねいろいろ聞いていく機会はあるんですけども、なかなかその業界の大工さんですね、それから工務店さん今どういう状況でどういうお仕事されているのかということをお伺いして、頑張っていただくようにちょっと方法を考えてみましょうというのが建築士会さんで、調査をされました。
なるほど、
はい、
住み手の人がねいくらもうここに住み続けようと思ったとしても、
はい、
それをこう改修とかメンテナンスとかしてくれはる人がやらへんかったら、
そうですね、
なかなか難しい場合もありますからね、
はいは
い、そういうことですよね、結局ね、
はい、そうですね、はい、
で例えばどのようなその案件と調査の中身は、
はい、 そうですね、はい、あのアンケート調査の中身としましては、まずその大工さん今どういうお仕事をされているかですよね。そのあの回収が多いのか、大きなあのどういうんですか、大規模な回収が多いのか、それともメンテナンスが多いのかという現在されているお仕事の話であるとか、あとこれまでどれぐらいのお仕事をされてきたのか、
はい、
でまあ、そういうお仕事の話だけではなくて、今工務店さんどれぐらいのあのメンバーでお仕事されているのか、
はは
それから新しい方雇っておられるのかと、まあ、そういったその工務店さんの現在 の組織のお話みたいなのも交えて、はい、いろいろ現状をお伺いするという形でアンケートをさせていただいて、それからあの何件かには細かいヒアリングの調査をさせていただいたという。
あ、ヒアリングまでされたわけですか、
はいは
い、ということは、まあ、あの文字だけではとかチェックだけでは見えないようなところも、はい、もう直に聞いてみようかみたいなことで聞かれたわけですね、
はい、
であのそれは木造住宅というか、まあ、町屋に関してのお仕事をなさる時のことを聞かれたわけですよね、はい、当然のことながらね、はい、どんなことがその浮き彫りになってきましたか、
はい、あの大工さんあの現在どういうお仕事をされているか、どういった町屋のに関わってお仕事をされているかということをお伺いした中では、やはりその15坪から25坪ぐらい、まあ、一般的に街中にある小さい、まあ、普通のお家ですよね、あのお屋敷ではなくて、あの皆さんがお住まいになられているお家のお仕事っていうのが非常に多い、
はい、
でそれからあの大きな改修とかではなくて、あの家の維持管理であるとか、あとメンテナンスですね、うん、ちょっとした水回りどうやろうっていうお話とか、まあ、そういったお仕事がやっぱり一番多いと。で住宅ですね、
はい、
それを実際お住まいになられているところのお仕事が多いということがお仕事の内容では出たんですけども、あとやっぱりあの職人さん高齢化されてて、なかなか若い世代の方に引き継いでいけないと、技術が引き継いでいけないというお話があるんですけども、うん、あのやはりその改修工事専門頑張っておられるところと、なかなかもうその町屋の仕事はちょっと難しいなということで、もうあんまりされないところと、結構そういう2つに分かれているような雰囲気もありましたね。
なるほどね、はい、あのそもそも私よう分からへんのですけど、その中小と言われる大工さんが、まあ、工務店さんっていうのは京都の中にどれくらいあるもんなんですかね。
どれくらい、
結構あるんですか。
結構あると思いますね。
何百と
あるのかな、どうでしょうかね、
はい、だけれども食べて、それだけで食べていってはるかどうかっていうのは、はい、まあ、若干厳しいところもあるだろうということなんですね、はい、
そうですね。
はあ、いや、うちの家の近所はね、工務店なくなっていってるんですよ、うん、せやからどれぐらいあるんやろうなというふうに思ったんですが、うん、で中小規模というと、あの従業員さんというかが、
はい、
どれぐらいの人数と考えたらいいんですか。
10人未満ぐらいの工務店さんが多い、はい、お伺いしますけどね、
イメージ したらいいわけですか、はいはい、ああ、なるほどね。で、まあ、その今おっしゃったように木造建築であるとか京町屋であるとか、あのそういうお仕事をしてはるところと、まあ、それだけではしんどいしって、それはちょっと脇置いといていうようなことになってくると、うん、今度他にいろんな問題が出てきますよね。それだけに問題がとどまらない話ですよね。
そうですね、
あの例えばどうなんでしょう、現状として、まあ、今月のテーマが京町屋ですから、京町屋私も大好きですから、あの住んでらっしゃる方にも末永く住んでもらって、自分の代が終わらはたまた次の代の方に、
はい、
あの変わってもらったら京都にずっと残り続けるしいいのになと思うんですが、
はい、
直してくれはるとかメンテナンスしてくれはる側にそれがこうでき続けないような要素っていうのを今ちらっと言っていただいてましたけれども、
はい、
やっぱり根深いものがあるわけですか。
あるんですね。なかなかその工務店さんもね、やっぱそういうお仕事でされてますし、実際技術を受け継いでいくのも仕事を通じてですよね。こう職人さんの技術を引き継いでいくのはこう勉強とかではなくて、実際現場を見て親方の技術を盗んでというお話をあるんですけれども、なかなかその仕事そのものがないと引き継げない、
うん、
で今先ほど申しましたけども、既存不適格ということで新築ができないんですよね。こういう伝統的なその木造建築ですので、なかなかその場がないと、その
法律上でも新しく作るということができないということになってるわけですか。
はい、
ああ、は
い、で、そういうやっぱり新築で一から、ね、こう作る現場を見るというのが非常に大きな勉強になるというお話を大工さんがお伺いするんですけども、そういう機会がないので引き継いでいけない。 でそれから回収、まあ、小さいメンテナンスだけでもその仕事もやっぱり減ってきていると、その町屋の数そのものが減ってますので、
うん、
なかなかその仕事の機会が減ってるのが大きな課題だというふうにおっしゃってますね、
うん、はい、それはそうですよね。仕事がなくなっていくということはね、おっしゃる通り技術がこう継承されていかないことにつながるわけですが、しかしその法律上を新しくその町屋いわゆるねそういうのを作れないというのであれば、それなくなっていく尻すぼみになるわけやから、技術もなくなっていくっていうのが目に見えて分かってることですよね。
そうですね。なんかそのあたりをできるだけその技術というのもね、やっぱ伝統として引き継いでこられてた部分がありますので、なんとかそれを次の世代に、技術を大工さんの次の世代に引き継いでいくようになんとかしましょうというのは一応この調査の中で、はい、皆さんご検討いただけたかなというふうには思ってるんですけども、はい、
なんか大工さん同士でなんかそういうのをな解決しなあかんなみたいな動きとかは出てるんですか？
そうですね、その大工さんの組合、あまりこう僕の方から紹介はあれかもしれないですけど、大工さんの組合の方とかでもいろいろその技術を次の世代若手に引き継いでいこうということで勉強会とかされたりいろいろされてるところもありますね。
そうですか、
はい、
で調査の中から見えてきたのはやっぱりその新しく若い方で大工さんになるという方自体があまり多くないっていうのは見えてきたんですか？それとも、
ね、
前途はまだまだ明るいと、どちらなんでしょうか？うん、
希望者っていうのは比較的いらっしゃるみたいなんですけども、はい、なかなか続かない方もいらっしゃるというところも、まあ、それは、なかなかね、その仕事が厳しいというところもありますし、こういうどんどんどんどんこう仕事が増えてくれば、
うん、
やる気を持ってね皆さんたくさん来てくれるんでしょうけど、なかなかそうやって仕事もないの、
うん、
少なくなっている状況ですので厳しいなというふうにおっしゃっておられましたね。
うん、はい、なんかね、松尾さんこういう木造であるとか、はい、京町屋であるとかっていうの、はい、若い方にすごく関心高まってるじゃないですか。
そうですよね。
だからそういうのに携わりたいと思われる若手の大工さんが、
ええ、
やはっても全然不思議じゃないけれども でもそれは将来があるからその職に就こうって思えるのであって、
ええ、
将来がどうなるか先細りになるっていうのにはなかなか
つ
きにくいっていうのもあるのかもしれないですよね。関心高まっていますよね、若い方にはね。
やっぱり綺麗っていうかかっこいいですもんね、
町屋って。ねえ、ですよね。はあ、ということはその両方の問題が必要、解決すること必要やなと思うんですよね。その将来も、
はい、
その希望ある、
そう
ですね、うん、ずっとこれからね、例えば新しく作っていくこともできるとか、うん、回収メンテナンス、するにしてももっとこう、できるとか、たくさん数が増えてくるとか、だから今の町屋がどんどんそのなくなるんじゃなくて増えていく方向にならない限り、
そうですね、うん、はい、
そのやり手側も増えていかないですよね。
ね、今いろいろその若い大工さんの方で、ね、うん、非常に頑張っておられる方たくさんいらっしゃるのでね、うん、ぜひそういう方がねもっともっとこう技術を高めていろんな仕事をする機会こう発揮する機会がね増えていってほしいなというのはね、
う
ん、こう希望としてね僕の方も思ってますけども、
ね、はい、なんかやっぱり日本もねこの間も西陣の話してた時に言ってたんですけど、はい、なんかマイスター制度みたいな、ね、伝統工芸士さんとかやはりますけれども、うん、そういう人たちがきちんとこう食べていけるような、ね、専門性の高いっていうね、
うん、
まあ、何でもできるっていうのも非常に大事なんだと思いますけれども、うん、専門性を持ってなかったら逆に仕事がないみたいなね、そういうような形になっていくと、
うん、
もっといいのになって今お話ね、うん、伺ってて思いましたね、
うん、
朝倉さんはそもそもなぜ、まあ、こういうふうなことに変わられるようになったんですか？
そうですね、僕はもともと京都市の景観まちづくりセンターというところでお仕事させてもらってたんですけども、そこでもともと建築とかの担当では仕事はしてなかったんですけども、その町屋を担当するということでさせていただいてました。でその中でやはりそのまちづくりセンターでは町屋にお住まいの方持っておられる方への、うん、サポートということで、なかなかそのどこに相談していいかわからない、でそれからこれからどうしましょうという方に情報提供をしたり、相談の、いろいろ機会を提供するという仕事をしてたんですけども、まあ、その後もまちづくりセンターから出たんですけども、そういうお住まいの方お持ちの方の サポートの仕事はちょっとさせていただいてるんです。まあ、そういった形でその町屋のことでということをお話をいただいたんですけども、で今回はやはりその施工される側ですね、その技術者の方の立場にからお話をいろいろ聞けるということがありましたので、非常に僕にとっても良かった仕事かなというふうに思っています。
なるほどね、はい、大工さんってね、本当に昔は身近な存在で、お町内に必ずね、一軒はあって、うん、みんな自分ところの家のこと知ってはったっていうものだったのが、はい、うん、今家自体大工さんに作ってもらうっていうよりも、ね、なんか出来上がったものを買うというような感覚に変わってしまったの で、
ね、家を建てるってなんか最近あんまり聞かなくなりましたもんね。家を買ったっていう
言いますもん ね、 買うってね、言い方しますもん ね、 ね、そこのところからちょっとなんか距離も生まれてきた、うんうん、距離生まれることによってなんか大工さんの仕事も私らも分からへんようになってきて、いざという時に頼める人が誰か分からへんようになったみたいなね、ちょっと悪循環になってしまってんのかなというような気もしましたけれど、でもそういうふうに大工さんの問題、これから私たち住み手側の問題であると、でそれは町屋に住んでる人たちだけに限られたものではなくって、京都に住んでいる私たちが京都の街どんな風になっていったらいいのかなって考える時にも、うん、こうベースになってるっていうか必要なことなんやなっていうのをね、改めて今日思いました、うん、ね、このままではだから町屋がなくなってしまうかもしれへんいう話ですから ね、 ね、はい、だから京都みんな町屋とで、うん、全然ない京都の街になっていいのっていう話になってくるわけですからね、うんうん、はい、ありがとうございました。また残っていただきまして後半お話に参加していただければと思います、はい、朝倉さんでございました。ではここで1曲お聴きいただきましょう。村中真澄でパルサーです。変わってバッタリ将棋のコーナーです。今ね、音楽聴きながら、いやこれ大工さん仕事が増えていくっていう明るい未来が待ってたら人も増えるやろうにっていうようなね、技術も継承されるやろうにって言ってたんですが、うん、今度は松尾さんの話なんですが、はい、は
い、やっぱりその町屋どうやって残していこうかなと思って、うん、住み手さんの問題を考えていったら、僕はもっとその建物の自分の家のことはやっぱりもっと自分で知った方がいいん違うかなって思うことが多いんですよね、
うんうん
うん、でどうしたらいいかなってと考えたら、そんな大げさに考えるんじゃなくて掃除をやっぱりやるっていうことがすごく大事 で、
はい、
でたまにまあ言ったら畳もめくってあげてほしいなと思うんですよね。
普通の毎日の日々の細かい掃除と違って、
はいはい、まあそれだけじゃなくてね、
うんうん、
そしたら大体建物を傷める原因っていうのは例えば雨水とか漏水とか水に関わることが多いんで、そう掃除してたらあれここなんでこんな湿ってんのとかアリが出てきたよとかっていうのが早めに気づけたら、うん、かなりまあ修理代も安くで済むかなと思うんですよね。
もうちょっと前まではね、はい、みんなこぞって大掃除やってましたけどね、必ず年に2回はね、みんななんか前に道の前に出してしもって、家の中の畳とかも出したりとかしてね、
そうですね、
うん、
そうし特に床下とか例えば1回畳めくってそんな難しいことでないんで、うん、その床板を 1,2 枚めくってみて覗いてみたら、あこの辺がなんかえらい湿気てるなっていう話で辿っていったら塗油が外れてるとかね、そういうふうなことでかなり建物の寿命っていうのは気づいた時に早めにメンテナンスしてあげると伸びると思うんですけどね。
畳み上げるってしやけどそんなに難しいことないんでって言われても上げる勇気がない人もいるかもしれない、
ね、そうですね、
なんか上げてど大丈夫かな、また元に戻るかなとかね、
まあ、畳み上げてね、畳って違う場所に置いたら微妙に大きさが違うんで、
うんうん、
1枚めくって畳の裏にマジックで例えばあーいうでもいいですし、
うんうんうん、
1,2,3 でもいいですし、印をしてもといてあげると、
うん、
ピチッと
元あった場所にちゃんと入れないといけ、
はい、
いけませんということなんですね、
はい、
なるほど、そうか、ということはその住み手側もちゃんと家に対して、
ええ、
なんていうんですか、まあ、着物やったら、はい、ここさえきちんと着といたら、
はい、
もうあの着崩れシーンとかポイントがあるじゃないですか、はい、それと同じように家でもここをきちっと、まあ、あの見といたらおかしくなってる時に分かるよみたいなのも見えてくるっていう。
そうですね、
うんうんうん、
だからあのその時にあれなんかおかしいよっていう時に、うん、まあ、あの近所の大工さんにお願いする時でもあのねあの畳めくったらこの部分がちょっとなんかしけててっていうことをやったら、うんうん、大工さんもそんなあのなんていうの事前に持ってくる道具からして違うと思うんですよね。
ああそうなんですか、うん、
だからあちょっとしたことで済むなっていうことやったら、うん、あのそんな大げさなことに並んでもあじゃあ仕事の帰り道に寄りますわみたいな感じで、うんうん、あの見てもらえると思うんですよ、
うんうんうん、あの自分でなんかそういうなんていうんですかね細々と、
はい、
少しずつでも手をかけて、
はい、
手を入れるとかっていうことは、うん、普通の家やったら平気な大丈夫なんですかやっても
あ全然大丈夫ですよ、うん、もう今はホームセンター行ってもかなりの材料って売ってますし、
うん、
そう難しいことでも実際ないと思うんですよね、メンテナンスに関して。
あそうですか、はい、例えばなんかあちょっとここ湿ってると思ったら、それは原因は何なんやろうかって考えて、あでもそこまで行ったらやっぱり大工さんに相談する方がいいかな。
だいたいあの原因っていうのはその分かりますよ素人でも。
あそうですか、
であの、まあ、例えばあれここの水道管からなんか1滴2滴持ってるなとか、辿っていけば外の雨どいやったりが外れてたりとか、そう難しいことじゃないことが多いですよね、ほとんどですよね、
で、まあ、自分に、まあ、これ自分だけでは手に負えへんなと思った時、はい、じゃあどうしたらいいかということになるんですが、まあ、見つけてしまってですね、
はいはい、僕のおすすめはねインターネットとかで探すよりも、
うん、
近所の人とか知り合いに一回聞いてみはるのがどうかなと思うんですよね、うんうん、
あ自分と同じような家に住んではる人やはるんやったらまずその人に聞いてみると
で前どこどこさん工事してはったなってどうでしたっていうふうに聞かれるのが、
うんうん、
やっぱり一番その消費者が感じたことの話を聞けると思うんですよね、う
ん、あはい、ね朝倉さんあのさっき、はい、そのまあ、大工さんたちの調査しはったということでしたけれども、うん、はい、やっぱりそういう中小 の、 あの工務店さんっていうのは外に向かってあの大手のハウスメーカーみたいにあんまりチラシ入れるとか、
ね、広告
入れるとかないですよね、
うん、はい、そういうことはされてないんですね、
うん、
であの僕もあの町づくりセンターでずっと仕事してきてた時からですけどもなかなかそのお住まいの方ですねあの住み手の方が大工さんとどういうふうにあの、
うん、
あの接点持ったらいいのかわからないというお話は、うんうん、あのよくあのお聞きしてたんで、はい、なんかそのあたりのいいつながり方っていうのがね、うん、あるといいなというふうには思ってますけどね。
それがまあ松尾さん今言ったみたい、はい、まず近所の人に聞いてみたらどうやろうっていうことなんですね、
はい、僕はなんていう の、 あの過剰な広告をされてる業者さんよりも、
うん、
そっちの方がやっぱりあの安心していただけるんかなと思いますよね。
地道にコツコツと、
はいはい、
だその時の仕事がどうやったかっていうのも聞けるやろうし、
そうです ね、
ね、
う
ん、まさかご近所の方やったらそんな自分が良くないと思ったところは、
ええ、
あそこ良かったとは言わはらへんやろうし ね、
う
ね、
うん、
ああなるほどね、そういう口コミっていうのはやっぱり強みかもしれませんね、
やっぱりすごい情報じゃないかなと思いますね、
うん、
でやっぱりそういう口コミっていうのを大切にしている業者さんっていうのは、うん、やっぱりいい業者さんが多いんじゃないかなって僕は思いますね。
そうですよね、うん、でね、あのできればあの何代にもわたって面倒を見てもらえるような、ね、大工さんに巡り合えるといいです ね、 ですね、困った時はって、うん、あのちょっとしたことでも来てもらっていいのかどうかって心配になるんですよ。
いやでもね、あのやっぱり見ててやっぱ本当にいい業者さんでも建築士さんでも、
うん、
やっぱりお客さんっていうか消費者のことを考えて身になって一番賢い選択をしてくれる人が、
うん、
やっぱりいい業者さんでありいい建築士だと思うんですよね、
うんうんうん、
だからあのなんていうの工事の仕方でもやっぱ本当に範囲とかやり方でピンからキリまであるわけですから、その中であのどういう選択肢があるかっていうののメニューをやっぱり考えてくれるっていう、それを一緒に共感できるあのお施主さんと工務店である ことが大事かなと思うんですけどね。
なるほどね、はいはい。今月は京町屋についてね、徹底的にお話をしていきたいと思います。今日は朝倉さんに来ていただきました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
京都人町出会いもそろそろお別れの時間です。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。